声の広報十和田2023、8月号、ナンバー250。アプリで広報十和田を読みませんか？スマートフォンアプリ、カタログポケットで閲覧できます。QR コードからアクセスしてください。広報十和田目次、2ページ。青森県総合防災訓練、4ページ。第72回全国高校相撲十和田大会、三本木農業啓拓高校相撲部、6ページ。トイレなどを水洗化して快適な生活を送りましょう。12ページ。お知らせ。19ページ。東地区シャトルバスの実証運行を実施します。24ページ。十和田市夏祭り第66回花火大会。主な目次でした。1ページ、表紙。令和5年度十和田市消防団観閲式。6月11日中央公園緑地ほか。本年度の観閲式は4年ぶりの通常開催となりました。本部大隊をはじめ8大隊656人が参加し、官庁街通りを分列行進した後、中央公園緑地で消防ポンプ操法を披露するなど、日頃の訓練の成果を発揮しました。写真説明。中腰の消防士、鋭い眼差しでホースを持ち、的に向けて放水。しぶきは緑の木々と後方の隊員たちをかすめています。説明終わり。2ページ、3ページ。青森県総合防災訓練。8月25日金曜。問い合わせ、総務課、電話 51-6703。 写真6枚。ヘリで救援、室内で介護、建物に放水、レスキュー救急工作者、医師と共に、レスキュー犬瓦礫の中の救助。毎年9月1日は防災の日です。市では防災の日を前に、青森県及び十和田地域広域事務組合と合同で、防災関係機関、団体と地域住民の参加、連携のもとに、地震災害を想定した青森県総合防災訓練を行います。青森県総合防災訓練は、災害対策基本法や県及び市の地域防災計画に基づき、大きな被害をもたらす地震災害発生時の応急対策を迅速、的確、かつ総合的に実施できるよう各種訓練を行うことにより、防災体制の強化と地域住民の防災意識の向上を図ることを目的としています。訓練では、起震者による地震体験や、煙体験、煙体験ハウスによる煙体験、災害用装備品などの展示、炊き出しの試食などもありますので、気軽にお越しください。訓練日時、8月25日金曜、午前9時から午後0時15分、主な訓練場所、訓練内容。総合体育センター。緊急地震速報、緊急速報メール送信訓練、映像伝送訓練。指導官、倒壊建物救助、救出訓練。旧青い森信用金庫十和田営業部。中高層建物救助・救出訓練。中央公園緑地土砂災害救助・救出訓練、炊き出し訓練、展示。 参加機関、自衛隊、海上保安部、警察、消防、医療ライフライン関係機関など89団体、一般見学者駐車場、見学者は三本木中学校駐車場無料、または北園駐車場有料をご利用ください。注意事項、訓練当日、市内全域に防災行政無線や緊急地震速報メールなどで避難指示などをお知らせする訓練を実施します。訓練ですのでお間違いのないようにお願いします。訓練では多くの車両、ヘリコプターなどが出動するため、付近の住民の皆様にはご理解とご協力をお願いします。訓練は大雨、強風、雷などの悪天候で各種警報などが発表された場合には中止することがあります。訓練当日の午前6時から午後1時は中央駐車場の一部、総合体育センター駐車場、指導館駐車場、市民文化センター駐車場の一般利用ができません。訓練当日、会場周辺で交通規制を実施します。交通規制中は原則として訓練参加車両以外は規制区間に進入できませんが、緊急のため規制区間に進入する際には係員の指示に従ってください。交通規制エリア、8月25日金曜午前8時から、エリアによって解除時間が異なります。交通規制エリアの図が掲載されています。図の説明、車両進入禁止2箇所、1箇所目は市民図書館、桜の広場、東北電力の周囲、交通規制解除は午後1時。2箇所目、現代美術館、交番の南から総合体育センター、文化センター、指導館を囲んだ範囲、交通規制午前11時解除です。一般見学者駐車場2箇所、北園駐車場有料、三本木中学校無料。説明終わり。緊急速報メールなどを活用した訓練を行います。訓練当日の午前9時ごろに携帯電話会社 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンク、楽天モバイルが提供する緊急速報メールを活用した緊急情報の配信訓練を行います。大きな音が携帯電話から鳴りますが、訓練ですのでお間違いのないようにお願いします。マナーモードでも大きな音が鳴りますので、ご迷惑な人は配信時間に電源をオフにしてください。防災行政無線や防災ラジオからも配信されます。安全安心メール配信システム、コマラン情報メールの登録者には同じ内容の緊急情報メールが配信されますのでご了承ください。緊急速報メールについて、電波状況や受信設定によって受信できない場合や着信音が鳴らない場合があります。訓練当日に十和田市内にいる人に配信されますが、携帯基地局の都合上、近隣市町村の一部にも配信される場合があります。緊急速報メール、イメージ画面が写真で掲載されています。皆さんが体験できる訓練も行います。見学者が体験できる訓練もありますので、ぜひお越しください。訓練項目、起震者による地震体験、時9時から12時、ところ中央公園緑地。訓練内容、地震を疑似体験できる自動車で地震発生時の対応を 体験します。炊き出し訓練、11時から12時30分、中央公園緑地。ライフラインが途絶えた想定で、屋外でカレーライスを作り配布します。なくなり次第終了。煙体験ハウスによる煙煙体験、9時から12時、桜の広場。煙が充満するテントの中で、火災発生時の対応を体験します。起震車では震度7までの地震の揺れを体験できます。その写真が2枚掲載されています。4ページ。第72回全国高校相撲十和田大会。三本木農業恵拓高校相撲部。土俵で四つに組んだ相撲部の写真が掲載されています。団体戦登録選手、顔写真とともに、岡崎亮太郎、168センチ114キロ、1年、佐藤俊也、170センチ112キロ、3年、田中智弘、174センチ98キロ、3年、川口翔太郎、170センチ69キロ、2年、中村優馬、168センチ96キロ、2年。本年度の山王相撲部は、6月の東北高校相撲選手権大会で団体戦3位、個人戦でも主将の佐藤俊也選手が3位と好成績を残しています。8月の全国高校相撲十和田大会でも活躍に期待が高まっています。現在は全国大会での優勝を目指して日々厳しい稽古に励んでいます。佐藤主将は、全国大会ではチーム全員で高め合って勝っていきたいです。地元での大会なので優勝できるように頑張ります。と意気込みを語りました。寺沢武監督は、4年ぶりの開催に感謝しています。目の前の試合に一つ一つ勝っていくことを目標にして、部一丸となって頑張っていきたいです、と語りました。選手たちが十分に力を発揮できるよう、15日は市民の皆さんも会場に足を運び、大きな声援を送りましょう。第72回全国高校相撲十和田大会、時、8月15日火曜、午前8時30分から、ところ、屋内グラウンド、細かいドーム、入場券、前売り1000円、当日1500円。第58回、全日本大学選抜相撲十和田大会、時、8月14日月曜、午前9時から、ところ、屋内グラウンド、細かいドーム、入場券、前売り1500円、当日2000円。前売り入場券はいずれも総合体育センタースポーツ障害学習課で発売しています。いずれも高校生以下は入場無料です。相撲場の改築のため、本年度は屋内グラウンド細かいドームで開催します。問い合わせ、スポーツ障害学習課電話 58-0187。
5ページ、SDGs 4、十和田市民カレッジ、第5講座、夢への挑戦講演会、申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話、58-0186、ファックス、24-3954、青森で大志を抱く、講師、松橋晋三さん、映画プロデューサー。顔写真が掲載されています。十和田市生まれ、株式会社クレディウス代表取締役。主な映画作品として、銀玉、銀の魂シリーズやキングダムなどをプロデュース。時、9月4日月曜。午後2時から 3時30分、会場、午後1時、ところ、市民文化センター大ホール。申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、8月28日月曜。なお、手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、8月21日月曜までにお申し込みください。夢への挑戦、講演会として、中学2年生が前列で受講しますので、あらかじめご了承ください。電子申請システムはこちら、QR コード。第6講座は9月23日土曜に実施します。十和田市民カレッジの講座一覧を市ホームページに掲載しています。市ホームページはこちら、QR コード。北里大学公開講座。受講料無料。申し込み不要です。命と環境を科学する2023全8回。時、午後6時30分から8時。ところ、北里大学獣医学部111教室。問い合わせ、北里大学公開講座実行委員会、北里大学獣医学部内、電話 23-4371。 他の回の講座については市ホームページをご覧ください。 QR コード。第3回、8月10日木曜、獣医病理学教授川口博明さん。動物の病理ってどんな仕事？病理学がどんな学問か、病理医がどんな仕事か知っていますか？病理医は縁の下の力持ち。臨床医を陰になり、日向になりサポートしています。本講座ではこの仕事を紹介します。ところで、豚は解剖学的、生理学的に人に近い動物です。世界最小ミニ豚であるマイクロミニピックの病理研究についてもお話しします。第4回、8月24日木曜、動物代謝機能学教授、黒瀬陽平さん。動物の栄養を通して人間の健康を考える。栄養とは、運動、仕事、繁殖、出入、成長などの生命活動を営むために、生物体が下界から物資を取り入れ利用することを言います。栄養は動物種やその食性によってかなり異なります。本講座では動物の栄養について様々な具体例を交えながら紹介します。そこから人間が健康に生活するためのヒントが得られればと思います。第5回、8月31日木曜、環境解説学准教授、長坂義貞さん。未来につなげる環境情報の取得技術。スマート農業では、収益の最大化のために対象となる作物とその生育環境の把握が必要です。地球温暖化が動植物に与える影響を解説するには、指標となる動植物の行動や植生の変化などの把握が必要です。本講座では、これらの環境情報の取得技術について具体例を示しながら解説します。6ページ。トイレなどを水洗化して快適な生活を送りましょう。下水道区域内の皆さんへ、下水道への接続をお願いします。問い合わせ、下水道課、電話 25-4015。 市では市民の皆さんに健康で快適な生活を送っていただくため、下水道の整備を行っています。 生活環境の改善や川などの水質保全のためにも、まだ接続していない人は一日も早い接続をお願いします。下水道を使用するには、市の指定を受けた工事店、指定店以外は工事することができません。工事の際は指定店に依頼してください。指定店は市ホームページでご確認いただくか下水道課までお問い合わせください。市ホームページはこちら QR コード。下水道に接続すると自然にも優しいで、イラストあり。水栓化等資金の融資斡旋及び利子補給制度。水栓化などの資金について、市内金融機関へ融資の斡旋と融資に対する利子分の費用を市が負担する制度があり、無利子で融資を受けることができます。制度を利用するためには条件がありますので、詳しくは下水道課までお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。なお、金融機関によって保証人や保証料が必要になる場合があります。市ホームページはこちら、QR コード。下水道区域外の皆さんへ、合併浄化槽の設置をお願いします。申し込み問い合わせ、TME 株式会社、電話 22-7018、問い合わせ、下水道課、電話 25-4015。市民の皆さんの健康で快適な住環境の整備と公共用水域の保全を図るため、下水道区域外では浄化槽整備事業を行っています。合併浄化槽の設置には、浄化槽整備事業をご活用ください。浄化槽整備事業は、市と事業契約を結んでいる TME 株式会社が合併浄化槽の設置と、その後の維持管理を行う事業です。微生物の力で排水をきれいにするよ、イラストあり。事業のメリット。浄化槽設置にかかる工事費用は分担金以外かかりません。浄化槽人槽。5人槽分担金94,000円。7人槽分担金110,000円。10人槽分担金140,000円。工事の概要。工事完了後、市の検査を受け、検査終了後、TME 株式会社が維持管理を行います。維持管理費は、下水道使用料として水道料金と一緒に毎月お支払いいただきます。なお、浄化槽設置工事以外の排水設備工事などの費用は個人の負担となります。浄化槽普及促進補助制度も合わせて活用をご検討ください。浄化槽整備事業の活用した場合、浄化槽一基につき110,000円の補助を受けることができます。また、単独浄化槽、トイレだけの浄化槽を撤去する場合は、撤去費用として上限90,000円の補助を加算します。ただし、補助を受けるためには、その他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
7ページ、ゴールズ11。町、人、仕事、地方創生。十和田市移住応援サポーター募集中。市では移住を検討している人やお試しで短期間の移住をする人への身近な相談役として協力する十和田市移住応援サポーターを募集しています。サポーター登録者数7月末現在18人。市内在住で移住を検討している人などへの相談に対応できる人であれば、 資格や年齢、性別の条件はありません。ボランティアのため、報酬はありません。サポーターの役割。移住を検討している人への移住関連情報の提供や、仕事などに関する相談の対応。手順がイラストと図で表してあります。移住者は、1、交流希望の申し出を市役所にします。市は2、対応の依頼を移住応援サポーターにします。サポーターから3、回答を市役所へします。市は4、連絡先の提供を移住検討者にします。こうして5、交流の運びとなります。申し込み方法。政策財政課に備え付け、または市ホームページからダウンロードした登録用紙に記入の上、持参、郵送、ファックスまたはメール、seikuzaisei@towada.lg.jp のいずれかにより提出してください。市ホームページはこちら、QR コード。おいしいをおいしく投稿。SNS 活用セミナーを開催します。参加者募集。申し込みと問い合わせ。十和田市農業後継者対策協議会。農業委員会事務局内。電話 51-6740。JA 十和田奥入瀬青年部。JA 十和田奥入瀬農業総合支援室内。電話 23-0315。タレントでインフルエンサーの平沼加奈子さんを講師に招き、SNS を活用した農産物や商品の PR 力向上のためのセミナーを開催します。セミナー後には参加者交流会を開催します。時、ところ、9月3日日曜日、セミナー、午後2時30分から3時30分、市民図書館、多目的研修室、交流会、午後4時から6時まで、中央公園緑地、対象、1、市内在住の農業者、2、市内の飲食業、食品加工業に勤めている、または経営している人、1、2、いずれも25歳以上、45歳未満の人、参加料3000円、定員30人、定員を超える申し込みがあった場合は抽選、申し込み期限、8月23日水曜日。申し込み方法。右の QR コードを読み取り、申し込みフォームへ入力してください。電話での申し込みも可能です。申し込みこちら、QR コード。講師、平沼加奈子さんの写真とプロフィールが紹介されています。青森県出身。第18代ミスリンゴ青森2015から2018年。現在は県外の仕事や台湾向けメディアにも出演。詳しくはインスタグラムをご覧ください。https://www.instagram.com/risu-kana-/。 8ページ。紅葉シーズンの津田沼周辺の渋滞対策を実施します。問い合わせ、渋滞対策全般に関すること、十和田湖周辺交通渋滞 対策協議会商工観光課内電話 51-6772。 公用機のつたぬまでは来訪者の集中による路上駐車や交通渋滞の発生、自然環境への負荷などの課題を抱えています。これらの課題を解消し、美しい津田沼を次世代に残すため、早朝時間帯の事前予約による入場制限、および渋滞対策環境保全協力金へのご理解とご協力をお願いします。早朝時間、午前5時から7時30分に入場する場合、津田沼展望デッキへの入場と津田温泉駐車場の利用は、事前予約と渋滞対策環境保全協力金が必要ですので、ご協力をお願いします。事前予約は先着順で入場者枠がなくなり次第終了となります。申し込み方法、WEB 予約、市ホームページからアクセスできます。電話予約、津田沼予約受付センター、委託請負業者、株式会社テクノス、電話 03-6734-5853、平日午前9時から午後6時、観光バスはご遠慮ください。事前予約開始日、8月7日月曜日、協力金、津田沼展望デッキ入場、1人につき2000円、駐車場利用、自動車1台につき2000円、バイク1台につき1000円。市ホームページはこちら、QR コード。日中時間、自動車またはバイクでお越しの人は、津田沼展望デッキ入場の協力金と駐車場利用の協力金の両方が必要です。前日午後8時から午前5時の間は、津田温泉宿泊者以外の人は駐車できません。詳しくは市ホームページをご確認ください。日中時間、午前7時30分から午後4時に入場する場合、津田温泉駐車場入り口にて、渋滞対策環境保全協力金へのご協力をお願いします。事前予約は不要です。協力金、駐車場利用、自動車1台につき2000円、バイク1台につき1000円、徒歩、自転車、タクシーは無料です。観光バスは1台につき1万円の協力金をお願いしています。観光バスは乗車人員11人以上のバス、マイクロバスも含むが対象です。実施期間、10月20日金曜日から31日火曜日まで、写真2枚と写真説明があります。1枚目、展望デッキの混雑、トラブルなどの発生。2枚目、路上駐車の列。公益社団法人日本警察犬協会青森県支部主催、第5回東北北海道訓練チャンピオン決定協議会。問い合わせ、公益社団法人日本警察犬協会青森県支部、福井、電話 017-781-8625。 犯罪捜査や遭難時の捜索など、警察から要請を受けて実際に活躍している嘱託犬から一般家庭で飼われている犬まで、さまざまな犬が日頃の訓練の成果を披露します。たくさんのご来場をお待ちしております。時、 8月6日日曜日、午前9時競技開始。ところ、十和田市湯の台牧場、放流あざ八千14番地1、参加する犬種の写真と名前があります。ラブラドール、リトリーバー、ゴールデンリトリーバー、ドーベルマン、ドイツシェパード、エアデールテリア、ボクサー、コリー。以上です。
9ページ。SDGs 11。8月1日火曜開始。お悔やみコーナーを開設しました。申し込み問い合わせ、市民課、電話 51-6756。ご家族がお亡くなりになると、市役所内で様々な手続きが必要となります。お悔やみコーナーでは、予約することにより、申請書を事前に準備するなど、ご逝去に伴う市役所での手続きをお手伝いします。利用予約案内。開設時間。1、午前9時。2、午前10時30分。3、午後2時30分。ところ、市民課お悔やみコーナー。対象者。本市に住所があった人の遺族、持ち物、来庁予約日の前日、土日曜日休日を除く、に電話でお知らせします。予約方法、希望日の3日前、土日曜休日を除く、までに電話または窓口で希望する日時をお知らせください。予約受付時間、午前8時30分から午後4時30分。案内図が掲載されています。市役所内、説明。東側出入り口から入ると、左側にエントランスホールがあります。すぐ左側、市民課、お悔やみコーナーがあります。東側出入り口、右角が総合案内。東側出入り口、待合ロビーを通って突き当たりが西側出入り口になっています。説明終わり。お悔やみコーナーでできること。書類の記入の負担を軽減します。亡くなられた人の基本情報を印字した申請書をご用意します。なお、手続きによっては辞書、自分で書く、などが必要な場合もあります。主要な手続きをまとめて受付します。お悔やみコーナーだけで完了する手続き。国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療制度、固定資産税、軽自動車税、介護保険。なお、その他の手続きがある場合は、職員が担当課へご案内します。詳しくはお問い合わせください。SDGs 持続可能な社会を目指して、ボリューム17。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今号では、世界共通の17のゴール、国際目標のうち、ゴール16の達成に向けた市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。ゴール16、平和と公正をすべての人に。誰もが安心して暮らすためには、暴力や虐待のない平和な社会であることが求められます。しかし、世の中には紛争やテロリズム、犯罪など様々な暴力があります。暴力は殴る、蹴るなどの身体的なものだけではなく、言葉などにより心を傷つけるものも含まれます。日本でも 子供や高齢者、障害者など、弱い立場の人への暴力や虐待が問題になっています。年齢や性別、障害の有無、人種や民族などによる差別や偏見はあってはならないことです。すべての人が公平に社会に参加できるようになるためには、法律や政治により、すべての人が平等に守られる社会を作っていくことが求められています。ゴール16、平和と公正をすべての人に、では、誰もが法律や制度によって守られ、安心して暮らせる社会を作ることを目指しています。達成に向けた市の取り組み。子ども家庭相談窓口の設置。市の子育て世代親子支援センターでは、子どもに関する家庭全般の相談や虐待の相談に応じています。また、十和田市児童虐待防止マニュアルを作成し、子どもを虐待から守る取り組みを進めています。一人一人ができること。平和と公正について話し合ってみる。誰もが安心して暮らせる社会を作るためにはどうすればいいのか、家族や友達と話し合って多様な意見を知りましょう。10ページ。保護者の皆さんへ。10月から18歳以下の子供の医療費が無料になります。問い合わせ、子供支援課、電話 51-6716。 10月診療分から、市内に住んでいる18歳以下の子供の医療費は、所得の状況にかかわらず、通院・入院ともに、18歳到達後の最初の3月31日まで無料となります。助成を受けるためには申請が必要となりますので、受給資格者証をお持ちでない人は、子ども支援課へ申請してください。医療費が無料になる範囲。9月30日まで入院、高校生まで、通院、中学生まで。10月1日以降、入院通院18歳まで、なお18歳到達後の最初の3月31日まで、所得制限の範囲、9月30日まで所得制限あり、10月1日以降、所得制限なし。申請に必要なもの、申請書、子供の保険証、コピーか。令和5年7月1日時点で、受給資格者証をお持ちでない18歳以下の子供がいる世帯へ、申請書を郵送しました。なお、すでに受給資格者証がある場合は、改めて申請する必要はありません。ゴールズ3.11 デジタル機器を活用した介護予防事業、実証実験に参加する高齢者を募集します。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。 市では高齢者の健康増進に対する意識の向上や運動習慣の定着化を図るため、高齢者に腕時計型のデジタル機器を装着してもらい、健康データを収集する実証実験を行います。実証実験で得られるデータ、歩数、燃料カロリー、心拍数、呼吸数などを、ご自身の生活習慣の改善や運動習慣の定着に活かしてみませんか？対象、次の1、2、3、いずれも該当する人。1、市に住所があり、かつ市内在住の65歳以上の人。2、全2回の説明会、 8月28日月曜、12月実施予定に参加できる人。3、介護サービス、介護予防サービス、介護予防生活支援サービス事業を利用していない人。実験期間、9月から11月までの約3ヶ月間、定員100人、申し込み方法、高齢介護課に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申し込み書に必要事項を記入の上、持参または郵送でご提出ください。申し込み期限、8月15日火曜、郵送の場合、8月15日の消印有効。費用、無料。なお、選考結果については、応募者全員に書面でお知らせします。デジタル機器の定着イメージ、手首に巻かれたデジタル機器の写真が掲載されています。実証実験の流れ、説明会に参加、8月。デジタル機器配布、アンケート回答、体組成測定、矢印、デジタル機器を装着して生活、9月から11月。毎日デジタル機器の受信端末の設置場所へ行き、歩数や燃料カロリーなどのデータを送信。受信端末は公共施設などに設置します。スマートフォンで専用アプリを使い、データを送信することもできます。矢印、説明会に参加、12月。アンケート、回答、体組成測定、3ヶ月間の健康データを参加者へ進呈。集めたデータは、今後の市のフレイル予防事業などの健康教育に使用する予定です。11ページ、新型コロナワクチン情報、問い合わせ、新型コロナワクチンコールセンター、電話、51-3936。令和5年春開始接種は、8月31日木曜終了です。接種を希望する人は忘れずに予約してください。予約期限、8月25日金曜。令和5年秋開始接種の予定。対象者、新型コロナワクチン、従来型ワクチンの接種をすでに2回以上受け、追加接種を希望する5歳以上の人。接種時期、9月から12月に1人1回接種。使用ワクチン、オミクロン株 XBB1 の成分を使用した新しいワクチン。接種券発送スケジュール、1、2の順に発送します。1、65歳以上、令和5年春開始接種を行った人への接種日順に発送。2、64歳以下、令和4年秋開始接種を行った人、または、令和5年8月までに初回接種を終えた人への年齢順に発送。なお、過去に市から接種券が届き、その券を使用していない人へは送付しません。現在お持ちの接種券で接種が可能です。紛失した場合には再発行しますので、コールセンターへお問い合わせください。再発行分は9月以降にお届けします。64歳以下で基礎疾患などがない人には、令和5年秋開始接種では予防接種法上の努力義務は適用されません。努力義務について詳しくはこちらから QR コード。一人親世帯等臨時特別給付金を支給します。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話 51-6716。 物価高騰の影響を受ける一人親世帯などの経済的負担を軽減するため、臨時特別給付金を支給します。支給額、児童一人当たり一律5万円。支給対象者、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。以下、令和5年度給付金という。の支給を受けた人で、5月12日から令和6年2月29日までの間に、県内に住所を有した人。申請の必要な人。県外の市区町村から、令和5年度給付金の支給を受けた人で、5月12日以降に本市に住所を有することになった人。本市から令和5年度給付金の支給を受けた人は申請不要です。別途お知らせを送付します。県内の他の市町村から令和5年度給付金の支給を受けた人は支給を行った市町村から支給されます。提出書類。子ども支援課窓口に備え付けのほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請期限。令和6年2月29日木曜。詳しくはこちらから QR コード。マイナンバーカード臨時窓口。カードの受け取りはお早めに。申請問い合わせ、市民課、電話 51-6755。時、8月13日日曜、27日日曜。ところ、市民課。来庁の際は、本館東側出入り口をご利用ください。マイナンバーカード交付申請サポートと、マイナポータルでの健康保険証利用申し込みなどの支援以外の業務は行いません。要予約。マイナンバーカードの受け取り。定員60人程度、先着順。予約方法。電話または窓口。代理人課。予約時に希望時間、来庁予定者の氏名などを確認します。予約不要。顔写真撮影無料。マイナンバーカードの申請サポート。受付時間、午前8時30分から10時30分。マイナンバーカード出張申請。時、7月31日月曜から8月4日金曜。ところ、イオンスーパーセンター十和田店。8月21日月曜から25日金曜。ユニバース十和田東店。8月28日月曜から9月1日金曜。中央病院。時間。午前9時30分から午後0時30分。出張予約専用電話。23-0781。必要なもの。マイナンバーカード臨時窓口出張申請いずれも。本人確認書類。運転免許証または保険証と診察券の2点など。なお、本人確認書類をお持ちでない場合は受付できません。15歳未満の人は同じ世帯の法定代理人も同伴してください。マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取り後、マイナポイントの申し込みをする人。2月末までにカードの申請をした人。キャッシュレス決済サービスの情報、口座情報がわかるもの。公金受取口座の登録をする人、口座情報のわかるもの。